れそれ種じゃない？
種ラジ。どうも岩崎です。
岩田です。
世の中全部種にしよう種ラジ、はい、よろしくお願いいたしま す。
今回は、はい、年末、うん、コラムスペシャルと出しまして、
はいはい、
まあ、一応ねちょっと編集者という肩書きを、はい、時に拡張したいなという気持ちもあって、
はいはい、
まあ、コラムをね、うん、コラムコーナーみたいなのを、
はい、
あのちゃんとやりたいねって言って
言ってました言ってました。
なるだけこうそのコーナーを潰していくっていうやり方を取ってますけども、
やっては潰しやっては潰しを、は
い、まあ、年末なので、はい、ちょっとガガガッとやってみようかと、
はいはいはい、
ということで、
はい、
まあ、簡単に言うと、うん、お題を自分たちで言って、
はい、
その話をちょっとコンパクトにお伝えすると。
なるほど。
っていうのをもう可能な限り、うん、この15分ぐらいで詰め込もうと、はい、いうことで
早速いきましょうか。いいじゃないの、
はい、じゃあやりましょう、
はいはい、
じゃあ、まあ、私からいきましょう、
うん、いきましょう、
はい、じゃあ一つ目、
はいはい、
物語が寄り添う時代にっていう話で
いき
たいと思います。最近あの映画とか、まあ、アニメとか見まして、
はいはい、
話そうっていうのが仮面ライダーの映画なんですよ、うん、
あら珍しい、
はい、仮面ライダーの、はい、仮面ライダー平成ジェネレーションズフォーエバーっていう、ね、
そうですね、平成ジェネレーションズがあってからのフォーエバーです
ね、まあ、ちなみに、はい、あの年始にファイナルっていうのはやってるんですけど、う
ん、はい
はい、フォーエバーっていうのがつい最近行われまして、
ファイナルはそういう意味じゃなかったんだよってことですね。いろんな捉え方ができるよね。
どういう意味かちょっとわからないですけど、はいはい、まあ、別にそのでもまあファイナルがあってフォーエバーなんですけど、
はいはいはい、まあ、大体ファイナル強いもんですからね、はい、
で一応ね、はい、あの何か言いたいかというと、その平成ライダーっていうのは、はい、まあ、ご存知の方はいらっしゃると思うんですけど、はい、仮面ライダークウガっていう、うん、まあ、小田切丈さんが演じた仮面ライダーっていうのは、はい、まあ、ある意味リブートですわ、仮面ライダー
の。なるほど。
仮面ライダーシリーズも本郷猛が変身する、はい、あの一番最
初藤岡弘、丸が、はい、
めっちゃ古いやつが、はい、点ね、
失礼しました、星じゃなかったですか、
いや角田ヒロ、
はい、
その昔の仮面ライダーがあって、はい、まあ、何回かやって平成あったんだけど、はい、一旦ちょっと休止したんですよ。
へえ。
それが復活したのが、はい、その仮面ライダークウガってやつ
で、あ、じゃあめっちゃ小田切丈って期待されて始まったんですね、あれね。
まあまあ、その新しくシリーズになるか分かんないけど、はい、まあ、仮面ライダー立ち上げようっていうんで、はい、スタートしたのが仮面ライダークウガで、そのクウガっていうのは、
はい、
あの仮面ライダーとかね、確か本編呼ばれてないんじゃないかな。
へ
え。超人的な力を持ってる人間が突然現れて、はい、で怪人的なやつがこの街中に現れたら、はい、どうやったら世の中をそのこういうものに対して対処していくかということを割とリアリズムで詰めていったのが、はい、カメラクウガって作品だった
んです。あ、なんかやたらとバッタに似てんなとみんな思ってるけど、あれはライダー的なものではない。てかライダー的な概念がないのか。
てかそういうふうに呼ばない。なんか未確認なんとか第1号みたいな、そういう呼ばれ方をしてるんですよ。
はいはいはいはい、
だからとてもそのなんていうかな、現実の世界で起こったらどうなるっていうふうな、うん、イフ的な、
はい、
そういうリアルな方向性を、まあ、あの仮面ライダーの世界観に持ち込んだ、
はい、
だからいわゆるヒーロー前として、はい、あの悪を倒すとかっていうことがベースにあるんじゃなくて、
はい、
その、まあ、例えばウルトラマンでもさ、うん、ビル壊したらどうするのみたいな話があるじゃない、
はいはいはいは
い、そういうようなところ、だから銃一発ずつも結構大事な問題だったりとか、
うんうんうん、
そういうようなリズム方向で始まったのが、はい、まあ、新シリーズだった。
あ、じゃあ新ゴジラとかより全然早かったよみたいなことですね。
で、まあ、もっと古く言うと、はい、仮面ライダーよりそのね、あのガメラっていう、
はいはい、平成ガメラ、
そう、
はい、
平成ガメラ
金子修介監督、
そうそう、はい、3部作の時も、はい、あれも自衛隊とがっつり組んで、はい、結構リアルにそれをやっていこうと、まあ、途中でちょっと変わっちゃったりするんですけど、
はいはいはいはい、
だからそのまあクウガもそういう風な路線で、だからそのちょっと オタク的にも燃え上がってたところが
あるんですけど、
うんうん、なるほど、っていうところから始まって、
はい、
まあ、なんだかんだ、まあ、やってさ、
うん、
その今に続いてるわけ、
はいはいはいはい、
だからそういうチャレンジングがある意味成功をして、うん、
はい、
でそこから、まあ、あの興味ない人は興味ないんだろうけど、うん、まあ、すごくチャレンジばっかりしてるわけです、
はいはいはい、
毎回、うんうん、ちょっと予定よりめちゃくちゃに時間がかかってしまってますけど、
はいはいはい、
まあ、なんで、
はい、
どうしよう、まあ、そういう
全然いいですよ、思う存分全部出してください。
もうこれだけの話になっちゃうじゃん。
大丈夫です。
いやでその何が、まあ、ギュッと縮めて、
はい、
で今回は20作で一旦総括しようと、
はいはい、
面白いのが仮面ライダーこれ平成の10作目でも一旦総括してるの、今までの10作を全部取り込むような作品を作ってて、
はい、
で今回20作目でもそういうことやってて、でどっちもメタ的な構造を取ってるんですよ、
うんうんうん、
つまり仮面ライダーって一体何なのかとか、
うんうんうん、
でそれはちょっと距離を取るとコンテンツを味わうって何なのかとか、はい、そういうような構造をわざわざその、
うん、
何その物語なのに持ち込んでたりするんです
よ、はいはいはい、
だからなんかその仮面ライダーの歴史を全てぶっ壊すみたいなことを、
うん、
その前の10年前には言ってたりとか、
うんうん、
今回もその、過去の当時出てたその出演者が出るか出ないかみたいなところにフォーカスをして、
はい、
まあ、要するにお祭りだよね、
はい、
それをいわゆるおもちゃが売れるとか、
うんうん、
視聴率取れるとかそういうふうな文脈も当然見え隠れするわけです、
はいはいはい、
でもそれもこの映画を取り込もうとするわけ。じゃあなんで僕らは仮面ライダーを好きになっちゃうのか、はい、仮面ライダーという物語に惹かれていくのか、
はい、
惹かれていることが、まあ、おもちゃ売りだったりするわけですよ、
はいはいはい、
最近はもうまあ、2週に1遍ぐらいパワーアップして、
うん、
どんどんどんどん新しいおもちゃを売るような、
そういう昔ってもっと抽象的なグッズだったりしたんですけど、今もうそのおもちゃそのものになってますよね。
そう、仮面で、ね、その例えば音声が出て、
はい、
そのベルトが喋るみたいなのを、まあそのほら劇中と似たようなものが買いたくなる。
そうですね。そうですね。
そういう風なグッズも出てくる。
プロダクトリプレイスメント感ありますよね、ちょっとね。
まだ昔のね、合体ロボットみたいな感じに近いと思いますけど、はい、うん、でもそういう風な世界観も、
はい、
物語が取り込んでいくわけ、
うん、はいはいはい、
で最終的に、うん、なんで僕らが仮面ライダーを応援してるのか、
はい、
このコンテンツを好きになっているのかっていうことが、
うん、
ある種こう映画を見ることで再確認できるようにな
った、
はい、そういう構造になってる映画なんですよ。
うーん、
でこれは仮面ライダーって聞くと私関係ないわと思う人もいると思うけど、
はい、
やっぱちょっと長期でコンテンツ楽しんでる人たちって、
うん、
そういうなんていうのかな、出演者の成長とか、
はいはいはい、
それからこのなんでこの物語を続けているんだろうか、
うん、
制作会社とか、
はいはい、
そういうことも全部気になってくるじゃない
ですか、はいはい、
そういうふうなメタな要素を、
なるほど、
ね、だから作品とメタをさ外して考えるじゃない、
はい、
ところが仮面ライダーはすごいんだ、このメタな要素を本編に入れ込んでるの、
うん、
これはまあ、幼稚な子供向けのものであるっていうふうな側面もあるけど、
はいはい、
こんなふうにもコンテンツの消費を取り込めるんだっていうのは結構びっくりすると思うんで、
なるほど、
ちょ見てない人に辛いと思うんだけど、
そうですね、20年の歴史がありますからね、
そうそうそう、だからそこはもうしょうがない、
うんうん、
しょうがないけど、でも、はい、この理屈をちょっと味わってもらいたいなということで、ちょおすすめなんで、
なるほど、
はい、もしやる気がある人は見ていただきたいと。
なるほど、じゃあ面白いな、いいですね、
はい、
平成、正式名称は平成、
平成、あ、仮面ライダー平成ジェネレーションズ、
フォーエバー、はい、今も劇場公開中ということで、
12月22日から始まったばっ
かり、ね、まあ、始まったばっかりなんで、
はい、
楽しみですね、面白そうですね、
はい、時間になった、
いいですか、じゃあ 3分、はい、切れましたね、じゃあ続いていきます、
今 何分なの、
今は、まだ8分なんで、
はい、じゃあもう、じゃあ言わせ
て、まだまだいきますね、はい、じゃあ僕コラムのタイトルが、うん、普通の学生から推しが生まれる時代というテーマにしました。タイトルで、主に扱うのは青春高校3年 C 組というですね、
テレビ東京の
夕方5時、はい、平日の5時半かな、
はい、
からやっている、バラエティ番組で、今年始まったばっかりだと思うんですけどね、
うん、
でどういう番組かっていうと、まあ、オーディションというか、まあ、番組内でオーディションをして選ばれた30人ぐらいの、若者ですね、上は多分21歳か22歳ぐらい、下は13歳ぐらいまで、幅広い年代、13歳は15、16歳ですかね、高校生から大学生ぐらいの子たちが、まず最初にオーディションを、番組で見せられて、でその中で選ばれて、で決まって30人ぐらいのクラスのメンバーが決まったら、うん、その中で何か企画が動いていくみたいな構造だったりするんですね。
まだだからどこの、はい、まあ、番組とかにも出ていないような人たちが、
はい、
はい、
まあ、実はなんか一人こうもともとアイドル活動してたみたいな子もいたりはするんですけど、うん、まあ、今は普段は一般的な学生も兼務しながら、
はい、ちゃんとそれは言うのね、アイドルもしてましたけどとかね。
そうですね、その言ってるっていうか、なんかまあネット上でバレちゃったみたいなところなんですけど。
あ、そういう人もいると、
はいはいはい、まあ、表立っては多分言ってないんですけど、でもまあ基本的には一般的な学生さんたちが集まっているもので、で今それがまあ30人決まって多分 2,3 ヶ月経ってるんですけど、うん、その間に結構な規模 の、うん、あのイベントとかやってるんですよ、
はいはい、
あの最初は、大学かな、どっかの大学を借りて、うん、そこで文化祭みたいな感じで、ステージでなんかそれぞれ部活動が分かれていて、うん、アイドル部とかダンス&ボーカル部とか、うん、それぞれ部活動があって、それぞれのグループに、うん、あの30人の中から何人か、まあ、兼務する子もいたりするんですけど、うんうんうん、分かれてパフォーマンスをするんですよね、うんうん、あのでその曲を秋元康が書いたりするんですよ。はい、あのこのプロデューサーがまあ秋元康さんと
番組そのものね、
はい、あとまあゴッドタンとかで有名な佐久間信之さんプロデューサーの2人で組んでメインでやってらっしゃるので、そこのなんて言うんだろうな、まあ、AKB でいうとこの会いに行けるアイドルみたいな構造をこの普通の本当何もしてなかったような学生さん、
まあ、素人、
そうど素人の学生さんにやらせるっていう構造になっていて、で楽曲もプロが作るし曲もプロが作るし、でコントとかもあのこの番組1個特徴があるのは、日替わりで芸人さんがあの司会進行するんですよ。メインの司会はあと中井理香さんっていう、まあ、NGK、 それも、NGT か、秋元先生さんの、ね、プロデュースの一人ですけど、その人とあと、もう一人副担任の方で芸人さん信長さんという、ね、芸人さんいるんですけど、あの日替わりで、メープル超合金さんとかバイキング小峠さんとか、いろんなそのゲストさんがいらっしゃって、その人たちがその部活動の顧問になるんですよ。でコントをやる部活があって、コント区にはあの東京03の飯塚さんとかが顧問についたりするわけです。でそれぞれのプロがちゃんと磨きつつその発表するっていう場があるから、ある程度のクオリティが担保されてるんですよ。だからこそこう番組を追っかけてる側としてもちゃんとその番組として楽しめるし、普通の若者たちがそのフォーマットとそのプロの環境に囲まれることによって、ものすごくこう魅力的なものとして見られるわけです。っていう、なんていうんだろうな、一個の枠、まあもちろんアサヤンとかもあったんですよ。まあ AKB とかもそうだし、あの直前まで普通の素人だった子が、一気にスターダムに上り上がるみたいな、そういうこと、学校に行こうとかもそうですよね。学校に行こうとかでも、もうあのパークマン、パークマンさんか。とかっていうのは素人から出てきてあのパフォーマンスをして人気が上がったみたいなところもあったりするんですけど、今その集合体30人という集合で全員に対してイベントをやって、イベントが満員になって、さらに、握手会みたいなものであの写真を販売するとかあのいうことが生まれているっていうのは、そのやり方のうまさももちろんある、秋元康さんとかのプロデュース力もあるんだけど、今の TikTok とか YouTuber とかその普段学生として生きていながら、あの合間にそういうなんだ自己 PR 自己発信の場があるっていう空気感とすごくつながってるところがあると思うんですよね。いきなりその1個 TikTok だけで動画で上げたら一気にバズって一気に有名人になるみたいな、そういう傾向っていうのができた時代における一個青春高校3年 C 組っていうのが象徴となるものなんじゃないかなっていうことを思ったというお話でございました。
うん、はい、お金どうなんだろうね。
ギャラ払ってんすかね。
あの払ってないっすね。 TikTok とかさ、はい、YouTuber とか、まあ、YouTuber 結構これなんか、うん、いろいろなんか賛否あるみたいで、
はい、
あの本当産業化してる人たちとか、
うん、
そういうつながりとかあるらしい、
ま
あ、
ネット炎上させることによって、ね、収益が来るシステムみたいになってますかね、 YouTube。
結構さお金儲けてる感じの人多いじゃん、
まあ、YouTuber とか特にそうですね。 TikTok は分かんないですけどね、
あんま儲かってないのかな。
TikTok なんか、まあ、メディアに出ることによってメディアからのお金が入るかもしれないけど、 TikTok 自体は広告モデルじゃないんじゃないですか、あれって。あ、
そうか、じゃあその TikTok がお金出して、はい、その人をサポートしたりとかないのかな、
してないんじゃないかな、してんのかな、わかんないですけど、
例えばインスタのさ、はい、すごいフォローが多い人、
そうですね、インフルエンサーと呼ばれるものっていう、
まあ、そうか、じゃあ直接はお金にならないのか、
インスタもあれ自体で課金するっていうよりはインスタに投稿してもらって企業側がお金払うみたいなものはあるかもしれない、うん、ありますけどね実際に、うん、
いやなんかそのモチベーションみたいなものが、はい、多分分かりづらい人が多いと思うんですよ、うんうん、
はい、
なんで青春高校みたいなので楽しめるのか、うん、
出るのみたいな、
でもこう何そういうことあんま問わなければ、うん、全国放送を目指すみたいな、はい、しょうもないこと考えなかったら、うん、楽しい場所とか楽しいことでいっぱいあるっていうことを、うん、なんか感じさせてくれるっていうか、そう、それは全てのネットの関連のもの、うん、ネットで完結してるけど、
はい、
そこで十分、うん、まあ有名にもなっちゃうし、はい、楽しいこともできるし、
うんうん、
であとまあ言うとお金が入るっていうのも、はい、うんうん、そこも一応要素として大きいかなと思ってて、
はいはいはい、モチベーションとしてね、
どんな感覚の感じなのかなっていうのがですね、
なんか青春高校については結構画期的だったのは、本当学生生活として楽しいって言ってる人はみんな、まあ、一部そこに乗り切れない子っていうのはいるんだけど、うん、意図的に多分佐久間さんというかあの番組スタッフ側がいろんな個性を持ってる子、いろんなキャラクターの子を集めているからこそ、あんまり学校で馴染めなかったりとか、もともと引きこもりだった子みたいな子が入ってきていたりするんですよ。でその子たちが逆にそのパフォーマンスの場では主役になったりするんで、そこを中心にコミュニケーションが生まれたりすると、普段の学校生活よりこの青春高校での生活の方が面白いみたいなことを言ってる子たちがいて、それってなんか金銭的なモチベーションとかっていう、そう自己承認欲求みたいなものだけじゃなくって、うん、その場にいること自体の価値みたいなのが生まれてるんだなっていうのがすごく思いました。
温かい場所みたいな、
もちろんねその中でいろいろ恋愛関係でいざこざとかもあったりして、視聴者側としては面白いんだけどそういうのもありつつ、でも それってまあリアルの生活でもそうっちゃそうじゃないですか、ま
あ、ちょっとあの相乗りとか、
うん、リアリティショーですね、
みたいな、はい、その尖った、うん、まあ、色濃いの多いその強い味、濃い味を楽しむよりかは、
う
んうん、もうちょっとそのわちゃわちゃしてるものを味わうみたいな、
ね、正面的に見せられるのはその番組のフォーマットの中でのコミュニケーションだけなんで、うん、テラスハウスとかもうその裏側を見せようとするじゃないですか、
まあ、本当かどうだか分からない、
まあ、もちろんね、カメラが考えて
過激なところを、そうそうそう、まあ、提出してくるからね、
楽しみってものになってますけど、青春高校は本当に思って、まあ、あとはツイッターとかのコミュニケーションとか見るぐらいですけど、表を見れるので視聴者としては結構安心して、
うん、
あ、なんか事件が起こったとしても、まあまあそれたかが知れてるよねみたいな感じで見れるっていう感じになってますね。
ありがとうございます。
面白い構造になってます。
はい、といったことで、
はい、
お約束が1ミリも守れないままにこのコーナー終わりたいと思います。
3分って言ったんですけど、8分8分言ってますね。
最悪でしたね。僕も喋りたい話を半分もしてないっていうね。クーガーの話してましたよね。
はい、もう一回ぐらいコラムやってもいいかもしれないですか。
そうですね。
はい
はいはい、ということで、うん、才能ないのかなっていう反省も含めてですね、終わりたいと思います。
はい、
年末こんなんでいいんですかね。
いいんじゃないですか。
年末こそは頑張りましょう。
普段よりだって緩やかな時期だから、仕事しながらとかじゃないですか。
はい、はい、ということで、編集コラムのコーナーでした、
うん、はい、
お相手は池田と
岩崎でした。